知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市消防本部予防課の小室さんに住宅用火災警報器の設置をお手伝いしますについてお話をいただきます。小室さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
設置が義務付けられていますので皆さんご存知かと思いますが、改めまして小室さん、住宅用火災警報器とはどのようなものなのか教えてください。
はい、住宅で起こった火災を早く感知して警報音を鳴らす装置です。警報音により住民が火災に早い段階で気づけるようになります。
そうですね、火災に早い段階で気づけるって大事ですよね。住宅用火災警報器を取り付けるメリットはどんなことでしょうか。
はい、住宅で起こった火災を早い段階で気づけ、一番のメリットは逃げ遅れずに済むことです。住宅火災の死者の大半は逃げ遅れによるものです。火災がまだ小さい段階で火災の発生を知ることは非常に重要です。この他、火災を早い段階で知ることができれば初期消火や早い119番通報も可能になります。119番通報が早いほど消防隊の現場到着も早くなり、火災が大きくなる前に消し止めることができます。火災が進行して住宅全体に燃え広がってしまうと周囲の住宅等にも被害が出てしまいます。自分や家族の命、自分たちの家はもちろん周りの家を守るためにも住宅用火災警報器を設置してください。
命もね、家も大切ですよね。住宅用火災警報器は建物のどこに取り付けるものなんでしょうか。
はい、まず取り付けが必要となるのは寝室です。寝室が2階や3階にある場合には階段の踊り場にも必要になってきます。必要な取り付け数や場所がわからない方は消防本部予防課までお電話ください。
住宅用火災警報器を買うときに選ぶポイント、気をつけることなどはありますか。
そうですね、寝室や階段の踊り場に取り付ける住宅用火災警報器は煙式を購入してください。気をつけていただきたいのは住宅用火災警報器の悪質訪問販売です。消防職員や市の職員が住宅用火災警報器を訪問して販売することはありませんのでお気をつけください。
はい、わかりました。熱式の火災警報器ではなく煙式を購入しないといけないんですね。そしてね、悪質な訪問販売も気をつけます。さあ、そして住宅用火災警報器の設置を手伝っていただけるとのことなんですが、これはどんな目的で行われるんですか。
はい、住宅用火災警報器の普及のため自ら住宅用火災警報器を設置・交換することが困難な高齢者等の世帯に対して住宅用火災警報器の取り付けや取り替えを消防職員で実施するものです。
支援していただける対象者はどのような方でしょうか。
はい、一宮市内の住宅で65歳以上の方のみでお住まいの世帯やご自身での取り付けが困難な方が対象です。年齢が65歳に満たなくてもご自身やご家族で取り付けが難しい場合にも電話していただければと思います。
では手伝っていただける内容というのはどのようなことなんでしょうか。
はい、住宅用火災警報器の設置や交換の作業です。
ではその際に事前に用意するものは何かありますか。
住宅用火災警報器本体と取り付けに必要となるネジ等です。 多くの場合、住宅用火災警報器本体を購入すると、取り付けに必要なネジは入っています。
はい、わかりました。住宅用火災警報器の本体とね、取り付けに必要なネジなどをちゃんとね、用意しておかないと取り付けれませんからね。では、お申し込みの流れと費用について教えてください。
はい。まずは消防本部予防課にお電話ください。住宅用火災警報器の設置場所や設置個数、設置日時等を調整したいと思います。設置日時までに住宅用火災警報器を購入しておいてください。設置日時に申し込まれた方のお宅に向かい、現地を確認させていただきます。設置可能であれば、そのまま取り付けに関する注意事項の説明と申し込み書への記入をお願いさせていただきます。申し込み書記入後、取り付け作業を実施します。費用はかかりませんので、ぜひとも住宅用火災警報器の取り付け支援を利用していただきたいです。
わからないことがある場合には、どこを見ればよいでしょうか？
はい。取り付け場所については、一宮市ウェブページの住宅用火災警報器の設置というページに詳しく掲載しています。ページ ID は100508です。繰り返します。ページ ID は100508です。
それでは最後にお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい。住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから10年以上が経過します。すでに設置されている方については、電池切れの可能性もありますので、定期的な点検と交換をお勧めします。また、設置に迷っている方がいましたら、このラジオを聞いて、ぜひ設置していただきますようよろしくお願いします。自分や家族の命、自分たちの家はもちろん、周りの家を守るためにも、住宅用火災警報器の設置をよろしくお願いします。
小室さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回、小室さんにお話しいただきました、住宅用火災警報器の設置をお手伝いしますについては、広報一宮5月号11ページに紹介されています。お問い合わせは、一宮市消防本部予防課、電話0586-721280、0586-721280です。iWave。それではここで一曲。一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
Thank you. 36.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは新聞切り抜き作品教室についてのご案内です。自分で集めた新聞の切り抜きを使い、オリジナルの新聞を作ります。日時は6月11日日曜日午前10時から午後1時。会場はアイビル6階中央図書館。対象は小中学生。小学生は保護者同伴でお願いします。定員は6組。応募多数の場合は抽選です。お申し込みは5月14日日曜日までに電話または申し込み書を持参してください。申し込み書は市ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。また市立図書館でも配布しています。お問い合わせは中央図書館電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。続いてジュニア教室についてのご案内です。初心者でも簡単にできるマジックを学びます。日時は6月10日土曜日17日土曜日午前10時から11時30分。会場は木曽川庁舎3階第2研修室。対象は市内在住在学の小学3年生4年生で2回とも参加できる方。定員は16人。応募多数の場合は抽選です。受講料は500円。教材費を含みます。お申し込みは5月17日水曜日までに電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは青少年課電話 0586-840017 0586-840017 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に138マルシェについてのご案内です。野菜や加工品の直売が行われます。日時は5月17日水曜日午前9時から午後1時。売り切れ次第終了です。荒れた天気の時は中止の場合があります。会場は本庁舎西側夢折広場。お問い合わせは農業振興課電話 0586-28-9136 0586-28-9136 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。